マタイによる福音書にはイエス様の教えのまとまりが5つあります。これは旧約のモーセ五書になぞらえて、マタイがそのように編集したと考えられています。こんなことは細かいところまで覚えなくてもいいんですけれども、最初は5章から7章にかけての三条の説教、2番目の教えのまとまりは弟子たちを派遣するにあたっての その伝道の心構え、これが10章に述べられています。そして3番目は13章に天の国の例え話がいくつも連なり、4番目は18章、今日の聖書箇所もそこに含まれています。教会の共同体についての教えがまとめられています。で、5番目は23章から25章にかけて将来についての警告がまとめられています。で、今日のマタイの18章、イエス様の教えのまとまりの4番目の中にあるのですけれども、この4番目の教えの特徴として、私たちの耳に心地よい話と、そしてまた私たちの耳に痛い話とが交互に並べられている。聖書をお開きの方はちょっと確認していただきたいんですけれども、18章の一番初めには、天の国で一番偉いもの、子供のようなものが天では受け入れられるのだと、微笑ましい話がありますけれども、それに続いて罪への誘惑、小さな罪でも犯す者は首に石臼をつけられて海に沈められるがよいという厳しい話があるわけですね。その次には迷い出た羊の例え、一匹の羊をどこまでも探し求める、そういう羊飼いの話があり、それに続いて兄弟の忠告、兄弟の過ちを追求する話があり、同じまとまりの中にありますけれども、しかし18節からはイエス様が私たちと一緒にいてくださる祝福の約束があり、そして最後に仲間を許さない家来の例えがあるわけですね。好ましい話と耳の痛い話とが交互に並べられている。これはこの18章の教えの特徴であり、教会のことを考えるとき、この両方の側面を踏まえていかなければいけない、そのような意図があるように思うのですね。今日の新約の聖書箇所、2人または3人がと題して、その教会の集まりのことを考えていきたいのですけれども、それより前の段落の話と後の段落の話も踏まえるために、ちょっとその段落をまたいだ少し変わった聖書箇所の範囲とした次第であるということをお伝えいたします。で、前のところ、聖書朗読では14節だけを聞きましたけれども、迷い出た羊の例えがあります。ルカによる福音書の15章にも同じような話があり、キリスト教ではよく知られているイエス様の話ですね。100匹の羊を飼っている人がいて、そのうちの1匹が群れから迷い出たとしたら、どこまでもその羊を探し求める羊飼いがいるという話です。これは例え話でありますから、イエス様が伝えたいことはピンポイントであります。時々この話を聞くと、99匹の羊はほったらかしにされてしまったけれども、それでいいのかと、そこにも危険が及ぶんじゃないかっていうツッコミが入ることがあるんですけれども、例え話で一番重要なのは、その話で何を聞き取らなければいけないかですね。 それと違う視点に立って突っ込むのは野暮というものであります。迷子になった羊が自分を探し求めてくれた羊飼いに出会えた時、どんな思いを抱くことか。羊飼いが自分を見つめる、その優しい眼差しの中で羊がどれだけ慰められることか、そのことまでをこの例え話の中から私たちは聞き取っていかなければいけないのです。迷子はなろうと思ってするのではない。ただ少しばかり自分の興味に自分の関心に従って道をそれて歩み始めたとき、迷子になってしまうんですね。迷子の子供を親が見つけたとき、親が自分の気持ち、それに従って子供にどう接するかといえば、なんで迷子になったの、なんでお父さんお母さんをこんなに心配させたのと怒ってしまいそうになりますけれども、それはあくまでも親の側からの意見でありますね。本当に迷子の子どもの気持ちに寄り添うとき、一人ぼっちで不安になってしまった、頼るものがまるでいない、見知らぬところをさまよってしまった、そこに親がやってきたとき、本当にほっとできる、安心できる。それを見つけてくれた、迷子の自分を見つけてくれた親がいる。ああ、ここにいてくれてよかった。その気持ちを親と子供は分かち合うことでありましょう。この例え話の羊が羊飼いに対して抱いた思いも同じことでありましょう。悪気があって迷子になったわけではないけれども、道を踏み外してしまった。しかしその迷子の羊を咎めることなく、ただ愛の眼差しでその中に自分を受け入れてくれる。その時この羊には新しい生き方がもたらされるはずであります。このような迷子になり、そしてまた見出される、その経験を経たとき、この羊がもう一度群れに戻ったとき、また迷子になることがあるでしょうか。それはない。絶えず羊飼いの声に忠実な羊と変えられていく、新しい生き方がそのようにもたらされるのであります。羊飼いの眼差しは羊を新たに生かす力を秘めています。ヨハネによる福音書の良い羊飼いの話を引き合いに出すのであれば、この羊飼いはさらに多くの羊をこの群れに入れようとしている、そのために呼びかける声を発している。迷子になりつつも見出されて群れに戻った羊は、自分自身が羊飼いに忠実に生きるものとなるとともに、羊飼いがさらにこの群れを大きくしようとしている、その招きに忠実、羊飼いと同じように仲間の羊を招いていく、そのような羊となることでありましょう。教会はそのような者たちが集められている群れであります。単に烏合の衆、人間自身の関心で集まっているのではない。教会の唯一の頭であるイエス様が私たちを招いておられるのです。この例え話の 羊飼いと同じ眼差しを持って、私たちがどれほど迷う羊であるとしても、愛の眼差し、私たちを新たに生かす力を私たちに注いでいる。そうした者たちが集められている群れが教会であるのです。そこに集められる者は、絶えず羊飼いに忠実であることが問われています。毎週の祈りの中で唱えられていますけれども、一週間の生活、私たちが自分の関心に基づき、好き勝手な方向に進んでしまうようなことがあるとしても、もう一度群れに連れ戻された喜びを私たちは絶えず祈り続けます。感謝と悔い改めがこの群れにとどまるために羊の一匹一匹に問われていることであるのです。教会に集められている者たちはそのような形で神様の群れにふさわしい新しい形に整えられていきます。それはただ神様の優しさを受け止めるというだけでない、神様の正しさをきちんと受け止めるために厳しさも問われるものであるのです。15節から17節にかけて厳しい教えがここに述べられております。何か罪を犯した者が、間違いを犯した者が仲間にいるのであれば、その間違いをある意味徹底的に明らかにしなければいけない。段階を追ってそれを追及しなければいけないような厳しさがここには書かれております。下手をしたらそれはあくまでもこう間違いを追及する検事のような厳しさかもしれませんが、神様の前に出るとき、私たちにはそれにふさわしい正しさが問われているのです。で、もちろんそれは自分自身で全てのことを整えるというだけではありません。必要なものは、私たちが神様から和解をいただくことであります。和解というのは、罪や間違いというものをきちんと認めつつ、しかしそれを許すということであります。単に水に流すのではない。どれだけの間違いがあったのか、きちんとそのことは明るみに出されつつも、その罪を、その間違いを単に罰するというだけではなく、それを亡き者にするような新しい手立てを取ることが和解であります。神様から和解を与えられた者が、さらに仲間を許す者へと進められていく。そのようなことが18章全体をかけて述べられていることかと思うのです。迷子の羊は迷子になった過ちを羊飼いから咎められるようなことは決してなかったはずです。むしろあなたが無事でいてくれたことを本当に喜ぶ、そのような和解を含んだ羊飼いの眼差しの中に生かされてゆくし、イエス様はそのような羊飼いであるということを教会は受け止めています。しかしだからといって私たちが何でも自分勝手に好きなことをしていいわけではないし、ましてや過ちを繰り返していいわけではない。それがきちんと追及されることもありつつ、しかしそのものをさらにまた受け入れていく。単に誤解を解くというのではない、単に水に流すというのではない、過ちを過ちとして追及しつつもそれを許すことが 教会という群れの中では問われているのです。旧約の詩編の15編、あまりにも高尚なことが人間に問われているように思うかもしれません。一節で、主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、聖なる山に住むことができるのでしょうかと問われ、その後あまりにも完全無欠の人物像が描かれています。ただある意味大胆にここを条件をクリアするように読むのではなく、むしろ一節であなたの幕屋に宿る。幕屋というのは礼拝をするところ、神様を礼拝するところに向かい、聖なる山、神様のいますところに私たちが共にいるとき、二節以下で語られているような本来あるべき人間の形、そこに私たちが作り変えられていくのだ。礼拝を通して私たちが本来の自分の姿を取り戻していく、そういうふうに読むことができるかと思うのです。マタイによる福音書では18章でその厳しい話と優しい話、それを交互に語っていく中、2人または3人がイエス様の名前によって集まるところ、イエス様がそこに共にいてくださる、大いなる祝福を語った後、さらに次の問題提起があるわけですね。仲間が自分に罪を犯したのであれば、それを私たちは何回許さなければいけないのか、ペトロとイエス様との問答が語られていきます。部分部分だけを切り離してみると、できる限りのことをしたんだ、それでいいように私たちは思うかもしれないけれども、私たち自身がまず限りのない愛を注がれているとき、仲間に対しても限りのない愛を注いでいくことが私たちには期待されているのです。しかし現実には私たちの身の回りにも許せない相手というものがいくらでもおります。小さな関係の中、あの人だけは絶対に許せないという人もいるでしょうし、国内外の政治家で絶対にあの人は許せない、あんな戦争を起こしている人は許せない、そのように思う人はいくらでも私たちにいることでありましょう。けれども私自身にとって世界のすべてを見通すことはできない、他人の心も見透かすことはできないのです。でもそれができる唯一の神様がおられて、そのお方と共にすべての過ちを明らかにするとともに、なおかつ許すことが私たちには問われています。私たちの信仰はそのようなものであります。敵を愛し迫害する者を祈る、決して生易しいものではないし、自分自身がそのことができるとは思えない。しかしこれを現に成し遂げたイエス様がおられ、そのお方と共に世界を変えていくのが私たちの信仰の在り方であります。マタイの18章、優しい言葉と厳しい言葉が連なることによって、イエス様がこの世にもたらされた支配がどのようなものであるかを明らかにし、私たちもその支配を世に伝えていくものとなることが期待されているのです。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、私たちが自分の思い、自分の考えに従って 生きていくとき、本当に自分が納得するだけの小さな正義を実現させることしかできません。けれどもイエス様はあまりにも大きな愛と許しを私たちの世界にもたらしてくださいました。そのイエス様の思いを我が思いとして、力による支配、それがこの世を支配するのではなく、愛が支配する世界、それをこの世に来たらしめるために、私たちも信仰の道を邁進することができますように。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。